3章8節から10節の御言葉を伺います。
ずっとコリント人の第2の手紙を順番に見ておりますけれども、コリント教会で、使徒であるパウロが、自分で自分のことを推薦していると、そういう中傷の声がありました。そういう自己推薦をしているという中傷の声を耳にして、パウロは4章の5節で、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく主なるキリストイエスを述べ伝えますと、そのように宣言いたしました。なぜなら述べ伝えている私たちというこの存在はどこまでも弱く脆い土の器に過ぎない。4章の7節にありますけれども、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。述べ伝えている私という存在はどこまでも土の器でしか過ぎない。本当に欠けだらけ、ひびだらけの土の器である。そんな自分を自分で推薦しても何にもならない。でもそんな土の器の中にキリストという素晴らしい宝を入れている。この宝である主なるキリストを私たちは述べ伝えるのだとパウロは宣言いたしました。パウロは決していろんな批判を受けてもそれに対抗しようと強がるのではなくて、むしろ堂々と自分の弱さを、自分が土の器であるということを伝えました。それは7節の後半にもありますように、この計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。自分たちの力じゃない、自分たちの中から出てきたものではない、この土の器を見てくれればわかるじゃないか、こんなボロボロの土の器から何も良いものなんか出てこない、もしも何か出てくるならそれはうちの中におられる宝が素晴らしいんだと、この計り知れない力はうちにおられる神からのものなんだということ、それが自分が土の器に徹すれば徹するほど明らかになってくるじゃないかと、そのようにパウロは言っているわけですね。その結果、これは人間パウロじゃない、誰じゃない、本当にこの素晴らしいことをしておられるのはうちにおられるキリストなんだと、キリストの神だけが崇められ称えられることになっていきます。パウロはこれは今のこの手紙を書いている今の自分のことを土の器と言っているわけですけれども、かつての自分のことを思えば、もっとひどかったわけですね。彼はキリストを迫害する迫害者のリーダーでした。でもそんな自分を神様が救ってくださった、このことにも大きな意味があるんだとパウロは自分で言っています。第一テモテの1章の16節を見ますと、テモテへの手紙第1章16節、ちょっと15節から読みしましょうかね。第1テモテ1章15節16節、キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです。パウロはこの前のところで自分がどんなにかつてキリストを迫害しひどい暴力を振るったり神を汚すものであったかということを言ってるわけですね。そんな、罪人の頭である私を神が一方的に救い捕らえてくださった、もうこれは神の憐れみ以外の何者でもないわけですけれども、そんな自分を救って何の得になるかというところですけれども、実はそれこそ神がどんなに寛容な方であるか、こんな私が救われたんだということはですね、どんなに神の大きな憐れみと寛容を示すことかと、その見本のように自分は捉えられたんだと、そういうふうに宣言しているわけですね。 かつてもこんなひどい歩みをしていた、そんな人間が救われるんだ、神はそんなに大きな憐れみを持っておられる寛容な方なんだ、その見本として自分みたいなものが救われた。でもそれはかつてのことだけじゃなくて今もそうだ。今も私は土の器に過ぎない、本当に弱くもろくボロボロで欠けだらけのものである。でもそんな私だからこそ、うちにおられるキリストの素晴らしさが現れるんだ、私が弱ければ弱いほどそのうちにおられるキリスト、宝なるキリストの力が覆ってくださる。第二コリントの12章9節と10節、聞いててくださっても結構ですけど、コリント人への第2の手紙の12章9節10節、パウロはもう本当に自分の弱さを誇っております。第2コリント12章9節10節、しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのために弱さ、侮辱、苦痛、迫害、困難に甘んじています。なぜなら私が弱い時にこそ私は強いからです。私の力、神の力はこのパウロの弱さのうちに完全に現れる。弱い時ほどキリストの力が私を、だから私は弱さを誇りましょう。いろんな侮辱を受けたり迫害困難に甘んじています。なぜならそういう時こそ私はむしろ強いからです。だってそこでこそキリストが働いてくださるから、キリストの力が大いに私を覆ってくださるから、だから大いに私は弱さを誇りましょうと言っています。パウロは決してこの自分の弱さ、土の器であることを強気では覆い隠しませんでした。むしろそれをそのまま出すことによって、このうちにおられるキリストは素晴らしいんだよ、私は弱いけど、私は欠けだらけだけど、うちにおられるキリストはすごいんだということを、それが伝えられていくことを喜びとしていたわけですね。そういう意味で土の器であることを堂々と表明してまいりました。そして今日のところに参りますけど、第二コリントの4章8節、第二コリント4章8節、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません。パウロは多くの苦しみの中で自分が本当に土の器のような存在だ、それを実感していました。でもそう感じるたびに、自分の弱さとはもう別のところからですね、この計り知れない力が出てくる、そのことも、実感してたわけですね。特にこの四方八方から苦しめられるとき、苦しみが四方八方から押し寄せてくるときに、そういうことがあったわけですし、またある意味では今もパウロはそういう状況の中にありますが、でも窮することはありませんとはっきりと言うことができました。窮するというのは、どうしていいか完全に分からなくなってしまうこと、お金や物に困る、経済的に困る状況も窮すると言いますけれども、それも合わせてですね、もうどうしていいかわからない、もう完全にどうしていいかわからなくて途方に暮れ切ってしまう、行き詰まり切ってしまう、そのことを窮すると表現、日本語では表現していますけれども、パウロは実際この時、もうまさに一つや二つじゃない悩み苦しみをいっぱい抱えていました。それはこの第二コリントでもうちょっと後のところを読みますと、パウロが自分でも言ってるんですね。7章の5節6節、第二コリントの7章5節6節、マケドニアに着いたとき、 私たちの身には少しの安らぎもなく、さまざまな苦しみにあって外には戦い、内には恐れがありました。しかし気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって私たちを慰めてくださいました。もうパウロはいつも何があってももう全然こう動じることなくですね、もう平安平安と言ってですね、もう何も、この痛みやこの不安やそういうものを感じなかったわけではありません。このマケドニアに着いた時には少しの安らぎもなかったと、この伝道者パウロがでさえですね、少しの安らぎもなかったというそういう時があるわけですね。さまざまな苦しみにあって外には戦い、内には恐れがありました。まさに四方八方から苦しめられる状況の中にパウロはいました。外には戦い、いろんな迫害、キリストを信じキリストを伝えていく上でいろんな反対迫害があった、あるいは生活上旅を、パウロはこの巡回伝道者でしたから、旅をするわけですね。当時は飛行機などもありません。いろんな危険がいっぱいある旅でした。そういう旅をする上での、あるいは生活上のいろんな困難が外にもありました。またうちには、このようにコリント教会の一部の人たちからも強い批判を受けたり、パウロとしては一生懸命やっていることもかえってこのあだになるような、そういう噂や陰口も受けるわけですね。教会内においてもいろんな問題がありました。まさに一つや二つではない、もう一度にいくつものどっとこの苦しみが押し寄せてくる、まさに四方八方から苦しめられていました。でもそういう苦しみがあるんだけれども窮することはありませんと、もうさらっと言ってしまうわけですね。それで行き詰まり切ってしまい、もうダメになってしまうことはないんだ、これまでもなかったし今もそういう状況の中にはいるけれども大丈夫なんだと、もう潰れると思うような苦しみに囲まれていたけれども、でも過ぎてみると大丈夫だった、こういうことを通して、ああもう自分じゃない、本当に計りしきれない神の力が別のところから来るということを、パウロは誰よりも実感していたんだと思います。宝なるキリストの力だ、そういうことを実感していたと思うんですね。同時に、神様は、ただその、大丈夫大丈夫と言ってですね、励ましてくださるだけじゃなくて、苦しみの時にも何かしらこの慰めになるようなことも与えてくださいます。まさに今の7章の6節にあったように、気落ちした者を慰めてくださる神はテトスが来たことによって私たちを慰めてくださいましたと、何度もお話しましたけど、この時パウロは非常にテトスに会いたかったわけですね。テトスからコリント教会のいろんな様子を聞きたくてしょうがないのになかなか、会えないでいた。そのことも非常に彼は気落ちしてたわけですけれども、でもようやく本当にさまざまな苦しみが四方八方から押し寄せてくるその時に、神様はようやくこのテトスに会わせてくれて、その交わりの中で非常に彼は力づけられたわけです。そういう意味では、この本当に苦しい中にも神様はほっとこう逃げ道といいますか、一瞬かもしれないけども安らぎの出来事というのも与えてくださっている。この時はテトス の存在がパウロにとって大きな慰めだったわけですね。そういうことも含めてですけれども、神様はでもちゃんと、四方八方から苦しめられている時にも窮することがないようにしてくださいました。マケドニアのことだけではありません。第二コリントの一章では、以前も読みましたけれども、アジア地方で、彼はもう本当に耐えられない激しい苦しみを経験しています。第二コリントの一章の8節から10、8節9節。第二コリント一章8節。兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むものとなるためでした。 アジアにおいてもまた違った形で耐えられない、まあ、圧迫といいますから、まあ、大きな迫害のようなものだと思いますけれども、それはもう死を覚悟するほどの苦しみだったんですね。でもその時も大丈夫だった。むしろその苦しみを通してパウルはもう自分にも幻滅し、人にも幻滅し、もう何にも頼るものない、そこで死者をもよみがえらせてくださるこの全能の神により頼む信仰に切り替えられました。まあ、そういう意味ではこの苦しみがある意味ではパウロの信仰の成長に、まあ用いられているわけですけれども、あの苦しみをも神様はちゃんと乗り越えさせてくださった。だから絶対窮することはないんだ、四方八方塞がりであっても窮することはないんだとパウロは確信を持って言うことができたわけです。4章の8節の後半では、このように言います。第2コリント4章8節の後半、途方に暮れていますが行き詰まることはありません。途方に暮れても行き詰まらない、これもはっきり断言してますね。途方に暮れる、新約聖書でここと同じ表現がですね使われているところがあるんですけど、ガラテヤ書、第2コリントの次の次のガラテヤ書ですね、ガラテヤ書の4章の20節で、やはりパウロがこの、日本語ではまあ途方に暮れるとなってますけど、まあ、ギリシャ語言語で同じ言葉を使っているところがあります。ガラテヤ書の4章の20節、ガラテヤ4の20、それで今あなた方と一緒にいることができたら、そしてこんなご調でなく話せたらと思います。あなた方のことをどうしたらよいかと困っているのです。というこのどうしたらよいかと困っているって日本語で訳されているこの部分ですね、これがさっきの第2コリントの4章の8節の途方に暮れていますというのと同じギリシャ語では言語が使われています。途方に暮れる、もうどうしてよいか分からなくて困るという状態ですね。まあ、ガラテヤ書でパウロが使っているときは、ガラテヤ教の人たちがですね、キリストに出会ってもう本当にこの福音を知って喜び叫んでいたのに、そこにまたやってきた非常にこの律法主義を強調する人たちの教えにこの引っかかってですね、また律法主義的な生き方に戻ろうとしている、まあ、そのことをパウロは憂いているわけですね。そしてもう手紙でこれでもかこれでもかと言わんばかりに、どうしてこんな素晴らしい福音に出会ったのにまた元に戻っちゃうんだと、まあこの伝えるわけですけれども、まあ、それが伝わらない、伝えても伝えても伝わらない、どうしたらよいかと困っている、まあ、そういう状態ですね。まあ、それと同じ言葉をパウロは第2コリントでは、まあこの4章の8節でも使っているわけです。こちらでは途方に暮れていますと日本語で訳してますけれども、つまり途方に暮れる、もうどうしていいかわからない、やることはやったけれども、もうやるべきことはやったけれども、それでも一向に解決しない時に、まあ途方に暮れるわけですね。もうお手上げだ、まあ、今日本は非常にこう中国とのことでいろいろ漁船衝突事件のことからまた緊張関係が走っておりますけれども、まあ国とのことでもですね、まあ本当にいくら話してもまあまあ交渉の部分ではまだまだすべきことはあるのかもしれませんけれども、でもいくらこう説得をしようとしても何をしようとしてもこう解決していかない、こじれていくということがあるかもしれません。国と国となればまたこれは大きな問題ですけれども、でも身近なところでも人間関係の中でそういうことっていうのは多々あると思います。ちょっとした一言がですね、まあ、とんでもないこのことに発展してしまって関係をこじらせてしまう、もういくらその誤解を解こうとしても解くことができない、どんどんどんどん関係がこじれてしまう、まあ、そういうことがあると思います。 人の考えを変えるというのは本当に難しいと思いますし、また自分が自分の考え方を変えるというのもなかなか難しいと思います。どうやってもこじれた関係が戻らない、誤解が解けない、感情のもつれがもうどうにもならない、まあ、そういうことで、まあ、人間関係の中で途方に暮れている人もきっといらっしゃると思います。あるいはかつてそういうことで本当に悩んだっていう人もきっとたくさんいらっしゃると思います。まあ、そういう人間関係だけでない、だけではなくて、いろんなこの経済的なことで、まあ、この時代ですから、もう本当に家計が苦しい、もう経済的にもう明日明後日も本当にどうしていいかわからないという人も、まあ、今日本の中では結構いるわけですね。仕事をしたいという思いはあるけれども、いくら探しても見つからない、もうやるべきことはやり尽くしているのに見つからない、そういうことで苦しんでいる方もいらっしゃると思います。病気、自分では気をつけているつもりだったけれども、とんでもない病気になってしまった、もうそれに関して自分ではもう、どうしていいかわからない、途方に暮れる、そういう途方に暮れる要素、どうしてよいかわからなくて困ってしまう要素というのは、私たちの周りにいつでも起きうる出来事だと思います。また人が集まれば集まったで、どこにおいてもいろんな問題が起きてまいります。問題が起きるのが生きている証拠とも言えるかもしれませんけれども、まあ、教会でも一つの教会でもいろんな問題が起きてくるのに、まあ、パウロの場合は、いくつもの教会とこう深く関わりながら指導していましたから、まあ、おそらく数え切れないほど途方に暮れることがあったのだと思います。でも、まあ、そういうことがいくつもあるわけですけれども、行き詰まることはありませんとパウロははっきり言うことができました。どうしたらよいかわからなくて困っているということが、あのガラティアのところだけじゃなくてですね、まあ、いくつもあるわけですね。途方に暮れてるんだけれども行き詰まることはありません。どうして行き詰まらないんでしょうか。それは神様が何とかしてくださるからですね。やることはやったけどどうにもならないことというのがあります。あるいは自分一人のことだけ考えればこうするんだけど、いろんな周りの人たちの気持ちやいろんなことを考えるともう身動きが取れない、どうしていいかわからないということがあるかと思います。そういうことは計り知れない神の力が解決してくださる、まあ、パウロはそう信じていたんでしょうね。途方に暮れていること、これに関しては私たちは祈って神の御手を待つしかありません。でもはっきり答えが出ていることは、絶対に行き詰まることはありませんなんですね。神を信じる者たちはこの答えを持っています。途方に暮れているときに、あ、でも行き詰まらないんだという答えを持っているんですね。それを持って途方に暮れているのと、全くそれがなくて本当に途方に暮れきっているのとではえらい違いがあると思います。この宝を土の壺の中に入れている私たちは確かに途方に暮れることがあります。でも同時に行き詰まることはありませんという答えも持っている。これは本当に大きな希望であり力だと思います。また続けて9節、4章の9節、パウロは続けます。迫害されていますが見捨てられることはありません。まあ、まさにこのパウロは大迫害に遭っているわけですね。キリストを述べ伝える伝道者となり激しい迫害に遭いました。まあ、かつてはキリストを迫害する側でしたから、迫害者の同労者がいっぱいいたわけですね。でも今度キリストを述べ伝える人に変わってしまったから、かつて同労者だった人たちはみんな敵になります。 そういう意味ではかつての同路者から見捨てられる経験をするわけです。パウロは、しかし、そういう中で、でも神様は決して見捨てない。人は見捨てても、人は裏切っても、神様は絶対私を見捨てない。いや、見捨てられなかった。そのことをパウロ自身経験しているわけですね。あらゆる迫害の中でも神は見捨てずに私を守ってくださった。地上でのこの使命がある限りは命も主は守ってくださる。申命記の31章に、こういう御言葉があります。申命記の31章8節、御言葉賛美集の中にも、このままの賛美がありますけれども、申命記の31章8節、主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。どんなことがあってもあなたを見放さず、あなたを見捨てない。だから大丈夫だ。恐れてはならない。おののいてはならない。神は絶対にあなたを見放さず見捨てないという約束が私たちには与えられています。ですからパウロも、迫害という中で、ある意味では大きなこの 人間からの攻撃を受けてたわけですね。人々から見捨てられる経験をいたしました。しかし神はあなたを見放さない、見捨てないと約束してくださっているごとく、その大迫害の中でもパウロを絶対に見捨てられませんでした。パウロ自身がそう感じてるんだからそうなんですね。また、第2コリントの4章の9節の後半では、倒されますが滅びませんとも言っています。倒されますが滅びません、確かにこの倒されそうになるような経験をいたします。いろんな攻撃でも倒れそうになります。でも完全に滅びてしまうことはありません。旧約聖書でミカ書、ミカという預言者が言っているところがありますけれども、ミカ書の7章の8節、あまりミカ書を開けることが少ないかもしれませんが、私が持ってます旧約、第3版の新改訳では、1526ページ、ミカ書の7章の8節、ミカ書7章の8節、私の敵、私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。私は倒れても起き上がり、闇の中に座っていても主が私の光であるからだ。倒れることはあるわけですけども、でも主はちゃんとそこから起き上がらせてくださる。闇の中に座っていたりするわけですけれども、そこでも主が私の光でいてくださる。まさにパウロだけじゃない、旧約の預言者たちも、多くの神を信じて生きた者たちはこういう経験をするわけですね。もう倒れそうという経験をする。実際本当に倒れちゃう。でも主はまた起き上がらせてくださる。だから滅びないんですね。滅びません。倒されますが滅びません。 苦しむことも、途方に暮れてどうしていいかわからなくなることも多々起きてくる。迫害されたり、倒されそうになるような事態も起きてくる。でも決して神はそのまま見捨てることはなさらないし、私たちが行き詰まりきって滅びてしまうことは絶対ないと約束されています。そして、第2コリントの4章10節に行きますけど、パウルはこの苦しみということがそのマイナスではなくてですね、この苦しみを通してなんとすごい恵みというか、このプラスの出来事が用意されているかということをこの10節以降で伝えています。4章第2コリント4章10節、いつでもイエスの死を好みに帯びています。四方八方から苦しめられたり、途方に暮れたり、迫害されたり、倒されそうになったりするとき、イエスの死を好みに帯びている状態だと言います。この十節の死という言葉ですけれども、ギリシャ語の言語でネクローシスという言葉が使われています。ネクローシス、これはいわゆる、もう死んでしまった死そのものの状態ではなくて、死につつある、死に向かっているというようなニュアンスの言葉だそうです。もう私たちがイエス様の十字架の死という時には、もう十字架で死なれたイエス様を指すわけですけど、ここでイエスの死という時、ネクローシスという時は、死に向かっている、イエス様が死に向かっている、つまりあの十字架の死に向かっている苦難の道ですね。このキリストが死に向かっている、十字架の死に向かっている苦難の道を歩まれている状態をどちらかというと指しているような言葉です。イエス様はもちろん十字架で死なれた、その死そのものも、まあ、肉体としては辛いわけですけども、でもその死に向かっている時っていうのは、それはそれでまた辛いわけですね。もう本当にこの杯を取り去ってくださいと、切実にあのゲッセマネの園で祈るほどに、まだ死んでいないけど死に確実に向かっている時の、その、まあ、死に至るまでのいろんな苦しみへの恐怖、もちろん神様から見捨てられるという恐怖もありましたけれども、その死そのものに向かっているこの道というのも大きな苦難でした。パウロが四方八方から苦しめられたり、キリストを伝えるために迫害にあったりしているとき、それはまさにイエスが十字架の死に向かって歩んでおられたあの苦しみの道、その道をまあ一緒に歩ませていただいているような状態だという感じでしょうか。そのイエスの死を、イエス様が死に向かっていた、死につつあったあの時の苦しみを、私もこの身をもって、一緒に歩んでいるんだ。つまり苦しみにおいてキリストと一つにされている状態なんだということです。パウルはこのキリストの死と同じ状態になるということをこの上なく喜びとしているんですね。ピリピ書の3章10節を見ますと、パウロはそのように実際に記しています。ピリピ書3章10節、ピリピ人の手紙の3章の10節、私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。この復活の力と、キリストの死と同じ状態になるというのは、同時に起きるわけですけれども、キリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり、それを 積極的に、まあ、ある意味では望んでいる表現なんですね、ここは。そこでこそ知る、このキリストとの一体感、恵みがあるんだと思います。キリストと一つになりたい。キリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になりたい。なぜならそこでこそ、このキリストのその復活のすごい力を知ることができるからだ。キリストと共に死ぬという表現が聖書の中で出てまいりますけれども、キリストと共に死ぬという言葉は決して抽象的な表現ではありません。なんとなく死んだかな、今日は死んでたかな、昨日は生きてたかなとか、そういう次元じゃないんですね。もうまさに苦しみも喜びもキリストと共に一つになっていくことです。具体的な苦しみを通して、より私たちはイエスの死をこの身に帯び、キリストと一つになることができる。またキリストの復活の力にもそこで預かることができます。イエスの死をこの身に帯びている、キリストと苦しみを共に一つにしているという事実があるからこそ、パウロはいろんな四方八方から苦難があっても、途方に暮れそうになることがあっても、行き詰まりきることはありませんでした。パウロも一人の人間ですから、苦しみそのものが喜びではなかったと思います。苦しむことはやっぱり嫌だったと思います。苦しみが来ればやはり落ち込んだり、もうそれこそ少しの安らぎもなくというような時があったと思います。でも苦難を通して、このキリストの死とネクローシスと一つにされている、その経験がパウロに勇気と力を与えていきました。ある非常にキリストを伝える宣教することが困難な国で宣教をしていらっしゃる方が、迫害がないと心が燃えないとおっしゃった言葉を私は聞いたことがありますけれども、まさに迫害があるからこそ、困難があるからこそ、そこでキリストと一つになれる、その喜びはもう変え難い。もうそれを経験すると、迫害がないところで宣教なんかできない、まあ、すごいな、ちょっと私はまだそこまで言えないなと思いましたけれども、大胆にそうおっしゃる方がいらっしゃいました。実際このキリストの名のために苦しむ時には、まさに喜べって聖書では言われてるんですね。第一ペテロの4章12節から16節、私たちが本当にキリストを信じて生きていこうとすれば、必ず何らかの摩擦があったり非難を受けることはあります。まさに迫害下の中にある国々では今もそういうことが起きているわけですけれども、第一ペテロ4章の12節から、第一ペテロ4章12節、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もしキリストの名のために非難を受けるなら、あなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。あなた方のうちの誰も人殺し、盗人、悪を行う者、みだりに他人に干渉する者として苦しみを受けるようなことがあってはなりません。しかしキリスト者として苦しみを受けるのなら、恥じることはありません。かえってこの名のゆえに神をあがめなさい。自分の罪の結果、苦しむならばそれは刈り取りであって仕方がないわけですけれども、そうではなくて、 キリストの名のために非難を受けるなら、その時には栄光の御霊が、神の御霊があなた方の上に留まってくださるから大丈夫だと。むしろ神を崇めなさいと、そう勧められています。まさに本当にこう、このすごい迫害の中で信仰を守り通した人たちのことは、まあ、いろんな日本でも世界の歴史でも聞くわけですけれども、まあ、その時には本当に格別なこの御霊の力が働いたわけですね。みんなパウロもそうですけれども、全ての人はみんな土の器ですから、弱く脆い存在です。そんなすごい力があるわけじゃない。でも弱い時にこそキリストの力が覆う。まさにこの迫害下の中で力強く神の御霊が働いてくださったからこそ、弱い者なのに強くされ、もうすぐに死を否定するしかないあのペテロのようなものなのに、最後は逆立ち十字架につけられても死を明かししていく、まあ、そういう奇跡が起きてくるわけですね。まあ、こういうこの迫害の中においてキリストの苦しみに預かれる、キリストの死と一つになるという経験が起きてまいります。まあ、キリストの名のためにということは、まあ、特にここでは強調されていますけれども、でもいろんな苦しみを通してですね、私たちはこのキリストの死と一つにされていくという経験をいたします。そしてそのこの第二コリントの4章に戻りますけれども、この4章の10節で、この身、私たちの身という身という言葉が使われています。これがちょっと非常に、なんとか抽象的なんですけれども、これは、言語では体という言葉が使われているんですね。日本語でこの身とか私たちの身という言葉が使われていますけれども、言語は体、なんかその方がリアルな感じがいたします。私たちはイエスの死をこの体に帯びている、この体を通してまたイエスの命が明らかに示される、そういう私たちだと言われています。4章の10節を体って読み替えてみますと、いつでもイエスの死をこの体に帯びていますが、それはイエスの命が私たちのこの体において明らかに示されるためです。土の器であるこの体、肉体的にも限界があり衰えていく体です。そして、この罪の残骸ゆえに弱さを持っているこの体、存在、土の器が壊されれば壊されるほど、ボロボロになってひびが入れば入るほど、今度はこのイエスの命が、十節にイエスの命がとありますね、イエスの命が、すなわち死にも勝利した復活の命が、このボロボロの体を通して明らかに示されるためです。ためです。明らかに示されるためにこそ、私たちはこのイエスの死と一つになるという経験を通らされるのだ。この苦難はまさにイエスの命が私たちの体において明らかに示されるためのものです。パウロは苦難を通して確かにこのイエスが生きておられるということを体験しました。先ほども第二コリント一章九節で読みましたように、もう自分ではどうしていいかわからないところで、死者をもよみがえらせてくださる神により頼むようにと切り替えられました。もう土の器に過ぎない、自分自身にも人にも望みを置かず、いよいよ復活のキリストにより頼むようにとされていきました。ですからパウロがイエスの死をこの体に帯びるというこの苦しみの経験は、そのままイエスの命で生かされていることをその体によって明らかに 示していくことにつながっていったのです。キリストの苦しみに預かることによってキリストの復活の力を知ったパウルは、いよいよイエスの死と一つになることでキリストの復活の力に預かりたいと求めるようになりました。何度も戻ってすいませんけど、ピリピ書の3章の、これも先ほど引用したところですけど、ピリピ書の3章の10節から12節のところで、パウルはその復活の力を知りたい、キリストの苦しみに預かることも知ってキリストの死と同じ状態になりたいと、まあ、そう告白していますけれども、その後ピリピ書3章11節、どうにかして死者の中からの復活に達したいのです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。まだまだ達していない。もっとこのキリストの苦しみに預かり、キリストの死と同じ状態になって、この死者の復活に達したい。キリストの復活のすごい力をもっと経験したい。まだ得ていない、まだ完全にされていない、今もそれが欲しくて求めて追求しているんだ。またキリストイエスも私がそれを得るようにと私を捉えて救ってくださったんだと、そう言っています。完全に死者からの復活を得るのは終わりの日になるわけですけれども、でもこの地上においても私たちは苦難というものを通してキリストの復活の力を、この体を通して知ることができます。苦しみを通してイエスの死をこの体に帯びていること、キリストの死と一つにされていることをよりリアルに知ることができます。キリストが十字架に向かわれるあの苦難の道を今生きている私たちも共に歩ませていただくことができる。そしてそこでまさにイエスの命が私たちの体を通して明らかに示されます。死からよみがえられた主イエスは確かに生きておられる。途方に暮れている場所、八方塞がりの場所、そここそこのイエスの命が明らかに示される場所です。うちにおられる宝なるキリストの出番ですね。イエスの命が現れるからこそ私たちは決して途方に暮れても行き詰まりません。今実際に、途方に暮れていることがあるでしょうか。手も足も出ない、本当に八方塞がりになっているということが皆さんのうちにあるでしょうか。でも感謝なことに行き詰まらないよとはっきり宣言されています。だから大丈夫なんですね。イエスの命がその途方に暮れている出来事を通してむしろ明らかに示される。この土の器、ボロボロでひびだらけ、欠けだらけの弱い私たちを通して、いや、この私の体を通してイエスのこの死にも勝利した復活の命が表されるんだ。そのためにこそこの苦しみが途方に暮れる出来事があるんだ。計り知れない神の力が必ず現れるから大丈夫。どんなに途方に暮れても行き詰まらないから大丈夫。その答えが私たちには与えられています。ぜひ今思い浮かべてですね、思い浮かべるも何も、もう本当に途方に暮れている人はそれしか頭にないと思いますけれども、そのことを通してイエスの命が表されるんだ、絶対に行き詰まらないんだということ、この御言葉の約束を信じていきましょう。もう一度第二コリント4章8節から10節をお読みします。短いですので皆さんでご一緒にお読みしましょう。 第二コリント四章八節から、私たちは四方八方から苦しめられますが、窮することはありません。途方に暮れていますが、行き詰まることはありません。迫害されていますが、見捨てられることはありません。倒されますが、滅びません。いつでもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。お祈りをいたします。天の父様、御言葉の約束と、また事実を伴ったこのパウロの経験を通して確かに証明されているこの御言葉を心から感謝をいたします。どんなに途方に暮れていても大丈夫だと、行き詰まることはありませんというこの答えを私たちが持って途方に暮れているのとそうでないのとは大違いです。神様、でも私たちにはこの行き詰まることはありませんというこの答えが与えられていることを感謝いたします。どんなことがあっても主は見捨てない、倒されそうになってもまた主が起き上がらせてくださる、この事実があるからこそ私たちは本当にあなたの復活の力を信じて歩んでいくことができてありがとうございます。いろんな苦しみを通して、特にキリストの名のゆえの苦しみを通して、私たちはイエスの死をこの体に帯びてまいりますけれども、それを通していよいよキリストと一つにされていく恵みを感謝いたします。そしてそれで終わるのではなく、そのことを通してイエスの命がこの体を通して明らかに示されるためだとおっしゃってくださってありがとうございます。今途方に暮れている出来事が、四方八方から苦しめられている出来事が、まさにイエスの命が現れるための出来事だと、その意味を教えてくださっていることも感謝いたします。どうか今お一人一人がこの御言葉の事実を受け取ることができますように、そしてこの通りのことを信じて歩んでいくことができますようにお導きください。私たちの内側には信仰もありません。でも神様、助け主なる聖霊が私たちに信じるようにと促してくださるから感謝いたします。どうか一人一人にこの御言葉の約束を信じ続けさせてくださいますように、そしてその事実を明らかに見せてくださいますようにお願いいたします。この一週間も御言葉によって歩ませてください。途方に暮れそうになった時に行き詰まることはないんだとどうか宣言していくことができますようにお導きください。主イエス様の御名によって感謝してお祈りをいたします。どうぞ一斉にお祈りください。